こんにちは、看板娘小田千穂です。11月もちょうど半分。日に日に寒くなってきて、秋から冬へと変わるこの季節。ここで一句。秋が去り冬到来、白馬の王子未だ現れず。字余り、お後がよろしいようで。
いや、というかお姉さん。
いやいや、今日バーですかね。
あ、なんか急に大人びたから。
そうなんですよ、成長しちゃいました。
あ、そうなんだ、はい、声が成長しちゃったんだ。
そうなんです、申し訳ない。
いや、悪くないね、それも、ちょっと。
バーっぽい感じですね。
バーっぽい、うん、ナビカーズバーになった感じで、ちょっとね、夜の雰囲気で。
はい、
うん、
ノンアルコールで。
ノンアルコールだよね。はい。そうですよね、車で来ていただくから、バーも ね、ノンアルコール。今年も、あと、1ヶ月半だけどさ、
うん、ありますから、ね、
ちょっと、気合い入れていきますよ。
はい。
ね。ということで、千穂ちゃん、今日のメニューを紹介してください。
はい。今日のメニューは、新型スマートです。
はい、来た。新型スマート。ねえ、はい、スマートといえばですよ。ご存知の方も多いと思いますけど、もともとはね、1990年代だよね。
はい。
スウォッチカーって言ってたんですよ、最初は。
はい。
知ってる？
知らない。
知らない？
はい。
あの、時計のスウォッチ。
はいはい。
あるでしょ？ あのカジュアルの。まあ、あれが出てきて、そのスウォッチとメルセデス・ベンツが、
はい。
共同で開発したマイクロカーだったんだよね。
あ、そうなんですね。
そうなの。最初出てくる前は、みんなスウォッチかスウォッチかって呼んでて、だから本当あのスウォッチの時計みたいな、こうカジュアルな。
うん、
でもこうベンツが作るんだから、どんな車になるんだろうって。
はい、
出てきたら名前はスマートになっていて、なんと最初、初代のスマートはね、二人乗りの超マイクロカーで、
はい、
まあそれでいてちゃんと安全性能は確保されている。まあそこはメルセデス・ベンツがやってますから、はい、小さいんだけどそのボディ自体がね、セルっていうんだけど、うん、まあ小さいけどちゃんと中の乗員は守られるというね、非常に画期的な車で、
はい、
したけども、まあその新型ですね。今回はスマート 4-2 と 4-4 というですね、
はい、
2本立てなんですけれども、これ何を表すかっていうとですね、4-2 はそんなとおり2人乗りです。
はい。
で、4-4 は4人乗り。
うん。
この2種類のね、あのキャッチフレーズも、メルセデス生まれのシティコンパクト。メルセデスが生み出した革新的シティコミューターということでね、はい、今回はより、あのメルセデスが作ったっていうところをね、強調しているよね。
はい、うん、そうですね。
だからまあ非常に日本で言うと何でしょうね、軽自動車、まあ車格で言うと、軽自動車のライバルっていう感じかな、になると思いますけども、エンジンはですね、1リッターの直列3気筒、72馬力、トランスミッションは6速のデュアルクラッチ、まあ日本仕様ですけどね。
はい。
で、価格がですね、2人乗りの4-2の方が199万円から、
はい。
4人乗り仕様の4-4は209万円からということで。
いいですね、なんか手頃に、車止めるのも、簡単にできそうなイメージがありますし。
ね。
周り気にしなくても。
そうそう。
はい。
だから非常にコンパクトカーですけど、マイクロカーですけども、まあメルセデス・ベンツが作ってるので、非常に走りとか、内外装のクオリティは、まあ高いということで、そういった意味ではね、非常に注目される一台になるんじゃないでしょうか。
はい。
それとともに今回のスマートでは、なんと話題はですね、
はい。
CM のキャラクターに、嵐の相葉くんを使っています。
はい。
なんと、日本で販売される輸入車で、ジャニーズのタレントが、キャラクターで使われた初めてですね。史上初。
初。
はい。まあ、それだけ見てもね、今回のスマートをですね、非常にたくさんの人に、
うん、
まあ、打っていきたい。というね、メルセデス・ベンツ・ジャパンのね、非常に思いが感じられるなというところですが、
はい。
ということでですね、そろそろナビカーズカフェオープンしていきたいんですが、今ですね、
はい。
嵐の相葉くんの話をしましたんで、1曲目、ナビカーズカフェのオープニングは、この曲からいきましょう。嵐があのギタリストの布袋寅泰さんとコラボした注目の一曲であります。嵐で心の空。自動車雑誌ナビカーズと体調予報アプリリズミーがお届けするリズミープレゼンツナビカーズカフェ、カフェオーナーことナビカーズ編集長川西圭介と
看板娘小田千穂のナビゲートでお届けしています。オーナー、お客さんがいらっしゃいました。
こんにちは。
いらっしゃいませ。
ボンジョールノ。
はい。ね、ということで、ボンジョールノの一言いただきましたけども、はい、今週のお客様は、イタリアから来ていただきました、コラムニストの大谷昭雄さんです。いらっしゃいませ。
はい。よろしくお願いします。
楽しみにしておりました。
はい。大谷さんといえばですね、現在イタリア在住のコラムニストということですけども、
はい、
今日は イタリアから遊びに来ていただきました。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。楽しみにしておりました。
当店ですね、ナビカーズカフェと言いましてですね、まあね、カフェの本場イタリアから来たね大家さんにちょっと申し上げるのも恥ずかしいんですけど、一応美味しいコーヒーをお出しておりましてですね、
いいですね、
何かご注文いただきたいんですけども、
はい、では
ど
うしましょう。ここはもうイタリア人の、はい、夕方のお散歩の時間に欠かせないエスプレッソ では
エスプレッソ、
エスプレッソ、
少々大丈夫、エスプレッソ
苦いやつですね、
苦いやつね、
はい、
やつですね、
はい、で、あのガラスの器なんかに入れていただけるとね、これがいいんですよ。
あ、それイタリア式ですか。
これはもう本当に陶器の器に入れる方がいいっていう方と、う
ん、はい、
それからガラスの器の方が俺いいなっていう人がいて、う
ん、はい、
でガラスの器ってやっぱりその泡の立ち方を楽しみながら、こう見ながら、視覚的にね、楽しみながら見られるんですよ。ですので今日はじゃあ、あのガラスの器にもしあったらじゃあ入れていただきます。
ありますよ。
あるよね。
お、素晴らしい。
あります。じゃあ泡を立てて。
いや、ちょっとお茶じゃないからね。泡をそうやってこうやって、あの手で立てなくてもいいけども。
はい、
大丈夫です。美味しいエスプレッソをお
願いします。ありがとうございます。
はい。ということでね、大家明夫さんご紹介したいと思いますが、東京ご出身なんですけどもね。
はい。
はい。まあ、キャッチフレーズは、歌うようにイタリアを語り、イタリアの車を熱く伝えるコラムニスト。なんとなんと、その経歴をですね、ご紹介しますと、国立音大卒、バイオリン専攻。そしてですね、その後、自動車雑誌業界に入られましてですね、実は私ども、もともと同じ会社の、まあ、大家さんがね、先輩であたりますけども、はい、スーパーカーグラフィック編集記者を経て1996年に独立、そしてイタリアトスカーナに渡り、現在はイタリアのシエナ在住、まあ、自動車雑誌、それから一般雑誌、それからテレビ、ラジオ、ウェブ、あらゆるメディアでご活躍中であります。イタリアをこよなく愛する生粋の日本人ということでありますがね、非常に珍しい経歴と申しますか、なかなかこういう方いらっしゃらないですよね。
いや、なんか支離滅裂だなと自分でも思うんですけどね、これね。
いやいやいや、本当ですよ。なんかね、だから僕が、大家さんにお会いしたのは、だからね、東京のその出版社、うん、ね、同じところに
勤めておりまして
。じゃ、何十年も前ってこと
ですか。何十年もって言われると、化石みたいな扱いでは、まあ、確かに、10年やそこらではないです。20年ぐらい前だと思いますね。
そうですね。
さらに遡りますと、音大卒じゃないですか。
そうなんです、実は。
どうなんですか、音大を出てですね、自動車の業界に入ってくる人っていないですよね、なかなか。
そうですね。
あのね、
ちょうど、どういう生い立ちなんですかね。
大学を卒業する頃に、はい、音大を、じゃあ4年の頃に、いろいろ就職活動をし始めたんですよ、
はい、
っていうのはなんか一般企業で音大生ってどのぐらい受け入れてもらえるんだろうなと思ったらば、うん、やっぱりいいとこまで行くんですけどやっぱり日本企業って最終面接とかそういうところでやっぱりおじけづいちゃうんですよ、なんかね、
途中で面白いが、
そうそうそう、
こいつ面白いぞ的な、
そう、色物として途中まで残るんですけどやっぱり最終面接で落ちるんですよ。
なるほど。
でそこ意気消沈してたところに、うん、ある日自動車雑誌のカーグラフィックの、はい、刊末の編集後期のとこ見ましたらね、
はい、
編集スタッフ募集っていう告知が出てたんですよ、
はい、
へーっていうわけで、まあ物は試しと思って、
うん、
でその採用試験というのを、
はい、
受けましたら、なんかいつの間にか残っていたというそんな感じでしたね。
まあ、そうやってですね、ね、自動車雑誌スーパーカーグラフィックのですね、まあ、編集記者になって、うん、でもそっからね、独立されて、そしてイタリアに渡られるということなんですけども、そこはすごいなと思いますよね。
なかなか海外は怖いイメージがありますね。ね、
これどういうきっかけ
だったの？これはですね、
はい、
やはり同期で入った皆さんって、
はい、
結構なんか海外出張とか、
うんうん、
そういうのなんかみんなバシバシ早いうちから行ってたんですよ。
結構自動車雑誌ってね、海外で車の市場がありますからね。
そうですね。うん、で、そのうちに、カーグラフィックの初代編集長の小林翔太郎氏が、
はい、
声をかけてくれまして、
はい、
で、じゃあお前ミレミリア取材に行けと。
おお、いいなー、
やったーと思いました
そうですよね、
ところが、
はい、
お前のようなそういう若い者が、
はい、
一人で行くのは、
うん、
ちょっとそこまで経費かけられないのでミレミリア観戦ツアーに乗れって言われて
そうなんですか、
はい、
その一員として行ってこいって言われたんですよ。
独自の取材じゃなくて、
そうそうそう、
ツアーに申し込めと、
まあ、でもそれでも嬉しかったですね。
そうですよね。
でもそうしたら最小最高人員に満たなくてそのツアー中止になっちゃった、あれ本当になんかお預け食らったような感じですよね。
もう目の前にイタリア出張ミレミレ取材がありながら、
はい、
最小最高に満たないっておかしいなそれ。
でこれはちょっともうなんか このままだと一生イタリア行けないなと、うん、でイタリア好きでしたから
、はい、憧れはあったと。
そうそう、なので、もうこれはしょうがないということで、私自分で自動車好きのための、うん、旅行ガイドブックっていうのを企画しましてね、
はい、
それで無理やりイタリアに行ったんですよ、
うん、あ、そう、取材で。
そうなんです、はい、でその時にやっぱりイタリアに行く時に飛行機でいきなり入ってしまったら、はい、
うん、
感動っていうのはそれほどなかったかなって今思うんですけどね、うん、
はいはい、
で一方で僕が良かったのはオーストリアからずっと陸、
はい、
うん、陸路、そう、陸路
走ってた。
そうなんです、走ってたんですね、
うんうん、
そうするとね、アルプス越えた途端に、うんうん、太陽の色から緑の色から花の色から変わるんです、やっぱり。
いいな。
そう、こりゃ住まなくちゃいけないと思って、
うん、住まなくちゃいけないと思ったんですか。
そう、
普通思わないけどね。
でね、ちょうどその時に、会社勤め8年目だったんですけども、
はい、
まあ10年目まで頑張ろうかなと思ったんですが、
うんうんうん、
そうすると今度ちょっと20年目が見えてきちゃって、
うん、
これちょっと収集がつかなくなっちゃうと、
うん、
で8年目だから、まあ8並びでいいやって
よくわからない、よくわからない。
でポンと辞表を出して、
すごい、
イタリアに行ってしまった。
でもそれ普通できないよね、
なかなか。
なんかつてあったんですか、イタリアに。
いや、全くないんですよ。だからシエナっていうところに今イタリアの中部、うん、
はい、
行ったことありますよ。いい街ですよね。
長靴型の半島にしますと、
うん、
ちょうど弁慶の泣き所みたいなところですよね。
打つと痛いところ。
そうそうそう、
はいはい、
でそこ何にも知らないで、とりあえずそのシエナの外国人大学というのがあるということで、う
ん
うん、
はい、
初めて行っちゃったんですよ。で実は一人じゃなくて、
はい、
6日前に、うん、結婚して行っちゃったんです。
イタリアに渡る6日前に結婚して奥様と一緒に行った。
そうなんです。
わお。
で結婚するにあたっては、
うん、
とりあえず披露宴とかそういうのするお金で、
はい、
まあ学費にしようじゃないかと。
おお、あ、はい、披露宴する代わりにね。
そうなんです。うん、
そのお金を使ってね。
そうなんです。はい、だからいまだに私、指輪してないんですけども、
うんうん、
はい、
買えなかったその時、
そろそろ、妻から帰って言われてるんですけど、なんとか一応今逃げて回って
でもすごい話で、じゃあね、ね、今このね番組を聞いてる人もそうですけども、じゃあイタリアってそうやって行くつもりがあれば行って住んだりもできるわけですか、そのご 本人次第で。
まあ、幸いラッキーだったのは、
はい、
イタリアの中でも非常にまだなんかこう人情味あふれる、
うん、
地方都市を選んだということが良かったと思うんですね、うんうん、
あ、それはローマとかミラノとかではなくてってことですかね。
そうなんです、
うん、
だからもう最後にやっぱり仕事が、勉強終わった後に今度仕事を始めるぞと思って、
はい、
勢いばかりあったんですけども、
はい、
仕事がないんですよ。
あ、それはわかるわ。
そう、はい、でもなんか車欲しくなっちゃうんですね、やっぱり。
まあそうですよね、車が好きでイタリア行ったわけですからね、イタリアの車乗りたいですよね。
そうなんです、
うん、
でちょうどその時に近所に初代のランチアデルタが中古で出てたんですよね、
う
ん、
なるほど。
売り足しって張り紙があって、
うんうんうん、
それで置いてあるわけ、
うん、
で妻と相談しましてね、
はい、
ボロボロのデルタ買ったんですよ、
はいはい、
そのデルタがもう十数年もものですから、
うん、
毎日のようになんか起きるわけ、
うん、
シフトレバーがなんかポンって抜けちゃったりとか、それからマフラーに穴が開いてね、
うん、
でそういうことをですね、個人的に綴っていたらば、
はい、
まあこれ面白いじゃないかということで、うん、ある出版社の方が注目してくださって、うん、イタリア式車生活術という、
うん、
そういう本になったんですね。なるほどね。で、まあ、おかげさまでこの本のおかげでいろいろと原稿のご用命等もいただけるようになりまして、
はいはい、
なんとか今日まで生き延びたそういうことなんです。
行き当たりばったりですか。
もうまさに その通りの人生でしたね。計画性まるでなし。
いやでもね、ちゃんとそれでね、はい、イタリアで暮らしてらっしゃると本当にね、そんなもうイタリアのですね話、本当に面白い話が尽きないんですけども、大家さんね、イタリアから遊びに来ていただいて大変恐縮なんですけども、
はい、
ちょっとイタリアのね、車事情のお話を全然伺いきれてませんで、
はい、
来週もぜひですね、
はい、
このままちょっと日本にステイしていただきましてですね、
はい、お安いご用です。
ありがとうございます。はい。 ということでね、来週はね、大家さんにですね、イタリアの車事情を伺いたいと思いますが、この番組でですね、ゲストコーナー、最後に一曲ですね、リクエストをいただくことになっているんですが、大家さんからちょっとおすすめのですね、曲を一曲いただきたいんですが、どうでしょうか？
そうですね。はい、イタリアが最も輝いていた1960年代、はい、その辺のイメージを
ですね、おー、いいですね。
皆さんにこう味わっていただくために、はい、トニー・レニスの、はい、クアンドクアンドクアンド、これお願いいたします。
わかりましたね。ではトニー・レニスのクアンドクアンドクアンドを聞きながらですね、今週は大家さんとお別れしたいと思います。今週のゲストはコラムニストの大家明夫さんでした。ありがとうございました。
アリベデルチ。
ここからはナビカーズドライブインフォメーションということで、秋の行楽シーズンにおすすめのドライブスポットをご紹介していきます。
はい。
ね。この秋はですね、ナビカーズカフェは長野県の長尾町推しで行っておりますが、
はい。
ね。先週、先々週とですね、僕と千代ちゃんでね、はい、この長尾町に、まあ、ドライブに行った時の模様をね、お届けしておりまして、
はい、
今週はその3回目かな。今回はね、長戸牧場でソフトクリームが先週だから、その後、ランチランチ。
食べましたね。
うん、お蕎麦。
はい。
だったん蕎麦とカレー。
あ、オーナーはカレーも食べてましたね。
そう、あれ、お蕎麦とカレーのセットだって。
はい。
そのですね、長町にあるウォールデンさんというね、非常に山小屋風の可愛い店構えのね、お店でしたけども、そちらでですね、いただいた美味しいお蕎麦とカレーのお話になると思います。来てください。
長町のグルメということで、ね、手打ち蕎麦&自家製カレー。ね、ウォールデンさんにお邪魔しましたけども、こちらはですね、手打ちそばと自家製カレーということで、
はい、
おそばは前番組でも紹介したダッタンそばが食べられるというね、
初ダッタンそばですね、
初ダッタンそば
、はい、
そしてねカレーも、ね、美味しいということで、僕はねキーマカレーとおそばのセットで、おそばをちょっとねダッタンそばに、していただいてですね、非常にちょっと豪華なセット、
はい、ね、
まあ千代ちゃんはちょっと今日はちょっとカレーはあしておそばに専念、ダッタンそば、
はい、ダッタンそば
で、ちょっとこれ色が普通のおそばと違うよね。
そうですね、抹茶色っていうんですか、
うん、黄色くてね、はい、なんですけどね、これはまあおそばがどんな味なのかね、ちょっと食べてみたいと思いますが、千代ちゃんどう食べてみて、
香ばしくって、うん、普通のお蕎麦と違ってなんかもちもち感と、あと食感がすごいあるので、うん、そうだね、うん、食べやすいです、
ね、まあ、見た目にね色がね、はい、明らかにもうちょっとなんていうの、お蕎麦というよりはラーメン寄りな、ね、色というか黄身がかってるけども、ね、はい、食べるとお蕎麦なんだけど、
うん、
ね、長者が言ったようにやっぱりこう食感がね違うよね、なんかコシがあるっていうかね、
食べ応えがありますね、
こう弾力ありますね、
うん、もちもちして、
うん、そう、それでねやっぱりこう非常にね、まあ、栄養っていうか、
はい、体にいいっていうのがやっぱり
いいというのが、もともとはね、トンダッタンっていうのはお薬にね使われたりとか、はい、だから食べるためのねものじゃなかったっていう、うん、
それをお薬みたいな、
う
ん、
そうそう、それをねやっぱりこうおそばにして、しかも、はい、普通のダッタンのそばっていうのはね、もうちょっとなんかこう苦いものらしいんだけど、うん、ここのね長野ダッタンそばはねその苦みがないっていうので、うん、
食べやすい、
そう食べやすい、僕はカレーとね、
はい、
おそばのまあセットにしましたけども、
豪華にいってますね、
そう、このキーマカレーですけどね、こっちもすごいもうこだわりがあってですね、本当フルーツや10種以上のスパイスで煮込んだって書いてますけど、はい、味がすごい複雑なんですよ、
はい、
なんか最初食べた時はねちょっと甘いの、
あ、
甘い
の、
うん、そうだね、はい、フルーツ寄りのカレーが甘いってのも変だけど、最初ちょっと甘いんだけど、その後しっかり辛い
辛さがある
ちなみに中辛、大辛、激辛ってありまして、僕はちょっと大辛にしましたけど、
はい、
かなりこれ辛いの好きの人にも満足してもらえるんじゃないかな、激辛選んだらもう相当スパイシーですね、はい、逆に辛いの弱い人は中辛にしといた方がいいですねということで、ね、このお蕎麦とカレーのハーモニーなかなかいいんじゃないでしょうか、
はい、
お店の方には先にお蕎麦食べた方がいいですよ、カレー食べた後ピリピリしてお蕎麦の味分かりにく
い、
でもカレー食べるとまたお蕎麦が食べたくなるんで、
はい、両方
交互、そう、お蕎麦カレー、お蕎麦カレーっていうのがいいと思いますけどね、
はい、
非常に満足度の高い、ね、この長尾のグルメだと思いますけども、やっぱ車とかバイクできたら、
うん、
まあ、とりあえず美味しいもの、
ね
ね、食べたいということでね、このウォールデンさん街道沿いにありましてですね、
はい、
お店構えも素敵ですから、山小屋風っていうんでしょうかね、
はい、宿泊もできるということで、
そう、泊まれるらしいんで、はい、ね、予約してきていただきたいと思いますけども、 ということで長浜市のグルメ、雑談そばとカレーをいただいております。
はい。ということで、長浜町にですね、ドライブに行ってきたい時の模様を聞いていただきましたが、はい、今週は美味しいランチのね、お蕎麦とカレー。そして意外にその後、ご飯の後いただいた、
リンゴさん兄弟いただきましたね。
リンゴさん兄弟よね。あれが印象的だったなという。
甘くて美味しかった。
3種類のね、リンゴをね、食べ、比べさせていただきましてですね、ご好意で。ということで、長浜町のですね、魅力はですね、まだまだ体験してきておりますので、
はい、
来週もね、続きます。ぜひ皆さんもね、この FM 富士が流れている、まあ、山梨をはじめ、関東エリアからもですね、ドライブにちょうどいい場所でありますので、まだね、紅葉もあると思いますから、
そうですね、
ぜひ訪れてみていかがでしょうか、はい。ナビカーズドライブインフォメーションでした。リズミープレゼンツ、ナビカーズカフェ、オーナーの川西圭介と、
看板娘、小田千穂でお送りしてきました。
はい。長者のそのアダルトな等にも慣れてきたな、
本当ですか。
うん。来週以降もそれで行ってくれる、
はい、あ、じゃあしばらく。
しばらく。
長引きそうな。
しばらくはちょっと大人ね。はい、大人の看板娘でね。
行って。はい。
ということでね、今日は大家さんにもね、来ていただいてイタリアの話を聞きましたけどね。いやー、イタリアまた、久々に行きたくなりました。
ね、私も行ってみたいです、ね。
行ったことない。
ないです。
ああ、じゃあ、ナビカーズカフェ in イタリア。
いいですね。
実現するのが本当に。
相手探しに行かなきゃ。
ということで、ね、はい。いろいろ、こう、イタリアの車事情をお話しいただきましたがね、リスナーの方もね、イタリアの空気を楽しんでいただけたかなというふうに思います。
はい。それではこちらのカフェでは皆様からのメールも募集しています。アドレスはnavicars@fmfuji.jp navicars@fmfuji.jp までお待ちしております。
はい、そうですね。メッセージね、自分の愛車自慢ですとかね、はい、あとは自分の好きなドライブコース、ね、こんなドライブグルメが好きとか、まあ何でもね、いいのでね、メッセージぜひお寄せください。
はい。
そしてね、メッセージお寄せいただいて、曲のリクエストでもいいですけどもね、
はい、
番組で採用させていただいた場合には、ナビカーズカフェのオリジナルステッカー、ここでしかね、手に入らないナビカーズカフェのオリジナルステッカー差し上げておりますので、どしどしメッセージお待ちしております。はい。毎週日曜日午後4時からオープンする車好きが集まるカフェ、ナビカーズカフェ。また来週です。お車運転中の皆さん、安全運転でお願いします。リズミープレゼンツ、ナビカーズカフェ、オーナーの川西圭介と、
看板娘、小田千穂でした。
それでは皆さん、楽しいドライブを。
来週もご来店お待ちしております。
Have a good coffee and drive!